ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の大山崎町の3つに活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査していますが、そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は大山崎班 A 班がお送りいたします。大山崎班では8人で活動をしていますが、4人ずつの2班に分かれてのラジオの放送となります。本日お送りするメンバーはミコと
ヒロムと
岩井と千尋です。
お願いします。
お願いします。
鬼緊張
始まりましたね。
とうとう、はい、どうですか。
どうですか。
みんな
やっぱ緊張はそうですけど、やっぱ3回生の先輩たちやっぱすごいなと。どうぞと、ね、
先輩のように頑張りましょうか。
いや、超えていくと、
うん、目標やな。先輩を超えることがうちらの目標、
うん、やっていこう。
はい、じゃあ今日は初めてなんで自己紹介を結構がっつりめでしていこうと思ってます。
誰やねんという感じ。
そうだよね。名前と出身地と、はい、あとはその人のイメージカラーをみんなで言っていこうと思います、うん、
はい、
じゃあまず私からいきます。
はい、
福井県出身の宮越美子です。
はい、
はい、美子と言ったら、
美子と言ったら
何色。
赤色と。
マジ、
みんな揃った。
めっちゃ嬉しい。赤一番好き。
赤好きなんですか。
なんでなん。
いや、なんかやっぱりヒーローもんのやっぱゴレンジャーとかで、まあまあ、やっぱミコ、はい、このプロジェクトのリーダーやってくれてるし。
そう、そう、実はリーダーやってます。
言うの忘れたね、まだね。はい、まあ、そういうなんか責任感とかやっぱりそういうの、はい、
元気やし、
うん、嬉しい。
いつも盛り上げてくれる感じ、
ね、マジでやっぱりありがとう、
うん、
だから赤、うん、
だから赤、
赤好きやし、
うん、
嬉しい、
喜んでもらえてよかったです。
ありがとう、
はい、
じゃあ次はどうぞ。
はい、大阪府出身の加藤ひろむです。ゼミ長をやってます。
お、
よ、じゃあひろむは何色。せーの、
青。
青やな。やっぱり青やな。
合わせてたぐらいのすごいやけど。
合わせてたけど、でもひろむなんで青。
やっぱ真面目やしな、
うん、真面目の青ね、
うん、真面目やし、なんか秘密をやってるから、なんか、
うんうん、
本人は爽やかって言ってほしいらしい。
だる
い
な。
ありがとう。
まあまあまあ、
え、なんか爽やかさちゃうよな。
そうではない、う
ん、なんかやっぱでもなんか一歩引いて冷静に見てくれるってか、
う
ん、私を支えてくれる的な。支えてもらってます。
ありがとうございます。
嬉しそう。
嬉しいです。
次、
はい、
はい、
私じゃあ、うん、京都府出身の岩井優香です。
はい、はい、岩井の色は、
はい、
岩井といえば
ピンクやな。
ピンク、
ピンクやな。
なるほどね。
なんか薄ピンクって感じ。女子力が高いからかな。
よく言われてるよね、女子力ね、
インスタグラムの
女子
力が、
あら、すごいわ。
ありがとうございます。
持ってるんですか。
持っちゃってますね。
持っちゃってますか。
持っちゃってますね。
なん
かその前さ、今日とかゼミで作ってたさ、お守りとかもさ、
そうやな、
岩井作ってたけどさ、
めっちゃ器用やな、う
ん、先輩に就活頑張ってみたいな意味でお守りを作ったんですけど、うんうん、岩井はめちゃくちゃ綺麗に誰よりも多くの数の、
ありがとうございます、
作ってくれてました。
ピンク担当で頑張っていきたいと思いますので、
ピンク担当でお願いします。
お願いします。
可愛らしく。
はい、
はい、はい、次お願いします。
はい、福ゼミ町の奈良県出身の勝道博です。
はい、ちーちゃん、ちーちゃんは何色。岩井
やっぱラベンダーかな。
待って、
わかる。
ラベンダー。
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 これ難しいとこで、紫じゃなくてラベンダーなんですよね。
なるほどね。いや、色はわかる。
わかる。わかる。わかる。やっぱりなんかな、ちーちゃん結構冷静なところあるしな。制服で見ちゃうしな。
ほわほわしてるし、ちょっと
やっぱあれか、
お花っぽい。
落ち着いてる人はやっぱ、
そう、なんか薄いかもしれない。あとなんか寒色系。
寒色系ね。暖色ではなく、
暖色、私とかかもろ暖色
系。
まあまあまあまあ、
やっぱ大人っぽいし可愛いし、 なんか充実してるし、なんかね、女子力も高いし、みたいな。
めちゃめちゃ褒められますね。
今日は褒める
ルンルンで、
今日はみんなテンション上げて、
ね、
ちょっとね、はい、初めのラジオ頑張っていこうね、
はい、いきましょう、
頑張りましょう、
はい、
こんな私たちですが、これからも頑張っていくんでよろしくお願いします。
お願いします。します。
じゃあ早速、じゃあこれからの放送では、今私たちが取り組んでいるプロジェクトの進行状況や、そのスポット、あの小山崎町のスポットですねとか、小山崎町民の紹介などを お送りしていきたいと思います。今回の放送は前半に小山崎町の説明と今私たちが取り組んでいるプロジェクトについてお話しし、後半に秋に行った小山崎町の実態を知るためのアンケートについてと、小山崎町のスポット紹介をしたいと思います。
はい、
頑張っていきましょう。
はい、
じゃあ早速ヒロムお願いします。
はい、僕からは大山崎の説明とプロジェクトの説明したいと思います。
はい、
はい、まず大山崎町の説明からしていきます、
うん、
はい、皆さんところで、うん、大山崎町って知ってましたか？
知らんかった。
正直先生知らなかったですね、
うん、知らなかったか。
先生から聞くまでは知らんかった。
そうかそうか、うん、まあ、僕はあれなんですね、あの、うん、隣の町に住んでるので、
あ、
結構馴染み深い町で、もうなんなら、いや、大山崎町にある山崎駅っていう駅から電車に乗って大学来てるぐらいなんで、すごい知ってるつもりやったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、まあまあまあ、このプロジェクトでより一層知ることができる
んだ、うんうん、そうやな、それは間違いないな、
うん、はい、で紹介していきます、
はい、
大山崎町は京都府で一番小さな町です。
そうなんや、
らしいですね。
はい、で人口はおよそ1万5000人、
うんうん、
大阪府と隣接する町です、
うんうん、
まあ僕の町ですよねこれは、はい、で、うん、まず大山崎に何があるのかと言った時に、うん、まあみんな知ってるであろう、天下分け目の天王山、
うんうん、おーおー、知ってる知ってる、はい
はい、山崎の合戦とか、
うん、
そう聞いてみればやっぱり
わかるな、
うん、
なんとなく
おおちょっと知ってるぞ、うん、みたいな、うん、なったりしますよね、
うんうん、
でも大山崎町って言われてもなんやねんってなるけど、
なるな、
そう、天王山とか山崎の合戦って言われたら、うん、まあ、ちょっと社会で勉強したりとかしてて、うん、ちょっと知ってるんじゃないかなって思います。
はい、
うん、そうで、その天王山とは何やと言ったら、うんうんうん、はい、織田信長が本能寺の変で明智光秀に攻められて、うん、
自害してたね、
うん、自害しましたと。でその後に、うん、敵を討つために豊臣秀吉が戻ってきて、はい、光秀を討った地となってますよね、はい、
あるな、有名な話やな、
そう聞くと有名、
うんうん、よく知ってるよね、
うん
うん、でこの天王山って今ではどんなことで使われてるかって言ったら、うん、やっぱ受験生、
うん、
もうそろそろ受験終わってるかなっていう感じやけど、うん、受験生はやっぱ夏休みが
言われてた、
受験の天王山って言われたりして、
うん、懐かしい、
そうそう、ね、夏休みは天王山やでみたいな言われてたな、
うん、夏を制した者が勝つと、うん、
勝つみたいな、
まあ、天下を決めるんじゃないかっていうところで言われたりしてますよね、
うんうんうんうん、
はい、ほんで、まあ、この戦いで秀吉が陣を取った場所で、うんうんうん、宝石寺っていうところがあるんですけど、
うんうん、
そこには秀吉が実際に座ったとされる出世石っていう石があるんですよね、
うんうん、
はい、これみんな座りましたね、
座ったな、
座らせてもらいましたね、
座
っ
ちゃったよ、
はい、
あの秀吉の座った、
そうね、
そう、関節
お尻お尻でいいんですか、
関節お尻
しちゃった、
はい、そうですね、うん、なんとも言えない、
やばかったな
、うん、
どうやったあれ、
あれはもう なんか興奮する、
そう、え、別になんかただの石かもしれんけど、うん、座ったって思ったら、うん、うわみたいな、
うん、
同じことしとるわみたいな、
一気に価値が上がっていくような感じね、うん、
っちゃってる、
頑張って出世できたらいいよね、
そう
みんな頑張ろう、はい、
で、こんな感じで、その大山崎町っていうのは、うん、歴史好きにはやっぱりたまらない場所、
うん、
やっぱ戦いが起こってるぐらいからね、
うん、
となってる町です、
うん、
はい、他にも大山崎町にはアサヒビールが主催している大山崎山荘美術館であったり、近代建築の長築居であったり、千利休って言ったらみんな分かると思う、お茶で有名なやつね、その茶室である妙気庵の中にある大庵であったりね、その今日本に現存しているその茶室、唯一の茶室と言われてますよね、でそう聞くとやっぱりなんていうな、
結構あるやんみたいな、
そうそうそう、
意外とあるやん、
うん、好きな人にはやっぱりハマってもらえるんじゃないかなっていう、うん、 はい、感じのところですよね、うん、はい、ここで、うん、そう、僕たちはどんどん売り出していこうっていう風に考えてるわけですけど、うんうんうん、はい、続いて、うん、この何をするのかと、うん、この地で、うんうんうん、僕たちがプロジェクトとして何をしていくのかっていうのを、うん、今から説明していきたいと思います。
はい、
はいはい、先ほど説明した通り、大山崎町ってその好きな人にはたまらないぐらいの、うん、たくさんのスポットっていう場所がね、うん、うん、いっぱいあるんですよ、うん、なんでその一般的な学生とかやっぱりあんま知られてない、うん、そのみんな知らんかったと思うんですけど、知らんかった。でもその観光客でやっぱりそういう好きな人たちが約年間40万人ほど来てます、
うん、結構いるな、
うん、そう数字で見ると、うん、結構
な、別にめっちゃ観光地ってわけじゃないのに、 それで40万人は多い方だ、
そうそう、やんな、うん、俺もそう思った、びっくりしたわ、40万人も来てるんやってね、うん、自分の最寄り駅に来てるから思ったりとか、うん、はい、してます。でもそんな状況なんですが、うん、その観光客数に見合った観光消費額が得られていないっていうのが今課題として、う
ん、観光消費額、
はい、わかりますか、岩井さん。
ちょっとわからないですね。
わからないですか。
ちょっと聞きたいですね。
はい、一人当たりがその観光で行った場所でどれだけお金を使うのか、何を買うのかっていうところがその観光消費額っていうのに大きく影響してます、はい、具体的には、うん、一人当たりの観光消費額、その大山崎で言うとめちゃめちゃ安いんです、うん、何円やと思いますか。
普通1000円ぐらいちゃう。
1000円ぐらい、
うん、とか思うぐらいかな、
するよね、うん、まあ、実は、まあ、100円か200円
と
言われています。
ジュース
ですかね。
買える、
1本
買えない、
うん、って言われてます。そうよね、
少ない、
そう、どれだけ少ないか、100円、うん、200円って、うん、まあまあ言われると うん、どんな数字やねんって言われるか、うん、思われるかもしれないですけど、うんうん、そのやっぱり一般的に自分たちが観光行くって考えたら、
うん、2、3000円とか普通に使っちゃう、
うん、お土産でだいたい親戚であったり家族であったりとかに買ったりしたら1000円、うん、2000円かかってくるよね、うんうん、でその食べ歩きであったりとか、うん、まあ、ランチおしゃれなカフェとか入ったりしたら、
うん、食べちゃうな、
だいたい1000円使ったりとかした、うん、だいたい2000円3000円ぐらいは使うよね、うん、うんうん、こう考えたら大山崎町って、うん、その訪れてる人、うんうん、がいかに
少ないな、
そう、お金を落としていないかっていうのが分かるかなと思います。
確かに、
うん、もっと落としてほしいと、うんうん、この課題を解決するために、うん、みんながその買いたくなるような商品お土産を考えたりとか、うん、もっと大山崎に行きたいなっていう人が増えるような、うんうん、提案とか、
はい、理想ですね、
そう、アイデアをちょっと僕たちで提案していきたいなっていうのが僕たちのプロジェクトです、う
ん、はい、
頑張りたいね。
そうやな、
うん、
でもまあ最終的にはさ、やっぱ他の地域活性化に取り組んでる人たちが、そう、私らの活動を知って、うん、こんな風になりたいとか、うん、目標にしてくれるんが一番の目標じゃない。
嬉しいね、それは。
その
お手本にしてほしい
な、モデルを作るというかね、
先駆者になろうや、
先駆者ね、パイオニア、
パイオニアになりましょう、
なりたいですね。
そうですね、
はい、以上です。
以上、ありがとうございます。はい、前半はここまでです。後半には入る前に一曲音楽を流したいと思います。本日お送りする曲はジュジュさんでハローアゲン、昔からある場所です。クアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジュジュさんのハローアゲン、昔からある場所でした。さて、後半からはこの間行ったアンケートについての報告を岩井さんからお願いします。
はい、私たちは、去年の12月に大山崎町の実態を知るために、アンケート調査を行いました、
ね、
はい、ここでそのアンケートの内容について紹介したいと思います。
はい、
まずは年代ですが、うんうんうん、アンケートに答えてくださった約半数の方が 50代以上ということが分かりました。
50代ね、
確かに、確かにね、歩いてても、
ね、うん、50代前後らへんがいたかも、う
ん
う
ん、お父さんお母さんぐらい
世代やな、
年代がの方々が、
うんうん、若者とか全然いんかったもんな、
やっぱりそういう年代に受けがいいかなっていう、う
ん、確かに、
うん、
で次に、大山崎に来た目的はという質問に対しては、うん、サントリーや天王山が上がる中で、約半数を超える方が、うん、朝日ビール大山崎山荘美術館と答えています。
やっぱ人気、
ね、確かにね、
知ってる人は知ってるっていう、う
ん、美術館やもん ね、
美術館ね。
でもこの美術館については、この後チーが詳しく説明してくれるんですよね、
はい、楽しみ、
楽しみに
期待してます、
期待してます、はい
はい、さあそして私たちが一番注目した内容が2つあります。
お
1つ目は、何で大山崎を知ったかという質問に対して、うんうんうん、知人からとか、もともと住んでいたからという2つの、理由が約8割を占める
結果と、
広
めみたいやな、なりまし
たね、広
めも元から知ってたみたいな感じじゃない。
あそうやな、だから僕は発信していく立場やね、
うん、そうやな、
そうですね、元々、うん、はい、教えていく側
で逆にこの結果から、Twitter や Facebook、Instagram などの、うん、まあ、SNS ですね、うんうん、うまく活用されていないことが分かりました。
そうかそうか、やっぱそうやな、お母さん世代の人、うん、お母さん、うん、SNS やってたりする？
してないな、
やってないですね、
ないよね、
インスタぐらいしか、
あの、知ってても知らんかなっていう、
うん、やろ
う
な、
うん、あんま知りたくないかな
わかるわ、
うん、
だから若者が少ないかもしれんな、
そうね、やっぱ若者がドーンと発信していったら、うん、やっぱりあおしゃれとかな、
うん、なるな、
そういう人気が、
うん、SNS はね、発信がね、
大事かも
ね、写真とかね、
はい、
うん、
で、まあ、2つ目に、お土産を購入するかという質問に対して、はいと答えた方が4割ほどだったことが分かりました、うん、4割どう思いますか皆さん、
少ないんかな、
俺思ってたより多いかな、
うんうん、確かに
4割、
でも普通旅行行ったらお金使うくない、お土産買うくない、
うん、旅行そうやね、
旅行って
ら、
う
んうん、だから観光地って考えるとやっぱちょっと少ない、うん、かなって、
ね、うん、そう、まあ確かにね、観光地としては、
うんうん、で、まあ、そしてそのアンケートの調査から、お土産の作成と SNS の活用の2つをこ う、 うまく織り交ぜた、大山崎ならではのものを作っていきたいと考えました、
ね、作っていこう、
はい、作っていこう、頑張ろう、これからも、
うん、いきます。で、アンケート調査はですね、生の皆さんの声が聞けるすごく実りのある調査なので、うん、今後も2ヶ月に1回のペースでどんどんアンケート調査をしていきたいと考えています。もし今聞いてくださっている方で私たちのアンケート調査に遭遇された方はぜひご協力お願いします。
お願いいたします。
ありがたいですよね。
ありがとうございました、岩井、ありがとう、
はい、ありがとうございます、
は
い、
では次に観光スポット紹介のコーナーです。ちーちゃんお願いします。
はい、今回のスポット紹介は先ほどのアンケートでも多かったアサヒビール大山崎山荘美術館です。このアサヒビール大山崎山荘美術館は京都府大山崎町にある天下分け目の天王山の南側の山のふもとにある約5500坪、
約
でかいな、
約サッカーコート6面分、
6面
広い
という大きな庭園が、お庭があります。
おしゃれなのがあるよね。
その大きなお庭はとても魅力的で、春は桜、夏は緑が綺麗で、秋は紅葉、冬は雪が降ったら雪景色が綺麗で、春夏秋冬それぞれの楽しみ方があります。で、私たちは紅葉の時期に街歩きに行ったけど、どうでしたか？
楽しかったな、
めちゃめちゃ綺麗だった、
綺麗やった、
あんなに
写真とかいっぱい撮るスポットあったな、
うん、あんな綺麗に見えるんやっていう、
ね、
うん、
紅葉と庭園がね、
うん、
そうで、もうすぐ冬も終わって、うん、春に近づいてきますけど、
うん、
桜が
楽しみやな、
楽しみやな、ちょっと行ってみたいかなっていう、
また行きたいな、みんなで、
うん、みんなで行こうか、
行こうや、
桜もとても綺麗なので、ぜひぜひ皆さんも実際に足を運んでみてほしいです、
はい、
うん、はい、で、その素敵な庭園の中にある美術館本館である大山崎山荘は、うん、元は関西の実業家である加賀翔太郎さんの別荘として大正から昭和にかけて建設されました。
別荘っぽいよね、なんか面白い、
うん、家って感じだな、
うんうん、
その加賀翔太郎さんは証券業をはじめ多方面で活躍した実業家であり、うん、加賀さんはあの朝ドラのマッサンで有名な日華ウイスキーの創業にも参画している人なんですよ。
あ、
マッサン。
マッサン大好き。めっちゃ見てた朝。
言ってたね。うん、で晩年には同社の株を深い親交があった現在のアサヒビール株式会社さんの初代社長である山本為三郎さんに託しました。このご縁が現在の美術館へと受け継がれています。でそのビールとウイスキーという新たな文化を我が国にもたらした二人が紡いだ糸の時代はやがて桂川、宇治川、木津川という3つの川が合流するこの大山崎町の地で一つになります。
三線合流とかめちゃめちゃちっちゃい頃から言われました。
あ、そうなんや、うん、
水がきれいやからビールとウイスキーが。
あ、なるほど。そうやな。
そしてね、1954年に加賀翔太郎さんがお亡くなりになって、うん、ついで加賀夫人ご夫人様がこの世を去ると1967年に大山崎山荘は加賀家の手を離れることになりました。幾度かの転売の後、建物の老朽化が進んだこともあって1989年には山荘を取り壊し大規模マンションを建設するという計画が浮上しました。
え、そうなんや。
そう。でもしかし、うん、地元の町の人たちの有志の方を中心に保存運動が展開され、うん、京都府や大山崎町から要請を受けたアサヒビール株式会社さんが行政と連携を取りながら山荘を復元し1996年から美術館として公開することになりました。
だからアサヒビールなんやな。
そんな歴史があったんですね。
20周年。
そうです。
1996年。
私たちと
同い年ですよ。
親近感がね、湧きますよね。うん、
でこの前2月9日に実際に美術館に足を運びましたが、うん、どうですか？
めっちゃ楽しかったよ。私美術館行ったの初めてやったけどさ、うん、なんか面白いって思った。
確かに、
うん、俺ちょっと難しいかなって、
うん、でも中もとても
中がね
おしゃれやな。
なんか別荘っていうこともあってね、うんう
ん、なんかお風呂とかもあったし、でカラクリみたいなあったよな、うん、なんか顔が2つ見えるみたいな、
う
ん、
あるらしいです。
探してほしいですね、
はい、探してみてください、はい。
で開館20周年を記念して、うん、ロベール・クートラス展が去年の12月17日から今年の3月12日まで前期と後期に分けて行われています。
こちらがいたのやつやな。
そうです。ロベール・クートラスさんはフランス・パリ生まれの画家であり、うんうん、そうですね、私たちも見ましたね、うん、ロベール・クートラスさんの作品、
ね、あの iPhone ケースみたいなやつね。
そうですねうん、でそのロベール・クートラスさんの展覧会はレアなので、
うん、これが終われば、ね、
もう一回行きたいな、ね、行っときたいわ。
いつ見れるかわからへんぞって言ったんですね、
う
ん
う
ん、
3月12日までなのでぜひ行ってほしいです。
はい、
はいはい、
行ってほしいわ。で
それが終われば3月18日から夏目漱石さんの展覧会が始まります、
うん、そうなんや。
夏目漱石さんは意外に京都とかこの美術館と関わりがあって、うんうんうん、このさっきの加賀さんが美術館の名前を夏目漱石さんに依頼されたんですけど、で夏目漱石さんは14個も名前を考えて、
やばい、
そう、
夏目漱石すご
くださったのに、加賀さんはすべてボツに
ボツ
ボツ
されてしまったそうです。はい、
因縁やね。
すごいな、夏目漱石みたいな偉大な人と関わってたんやんな。
そうですね、そんな面白いエピソードがあります、
うん、
入館料は一般の方は900円、うん、高校生大学生は500円、うん、中学生以下は無料となってます。入館休館日は月曜日、
はい、
10時から17時までやっています。
はい、
はい、JR 山崎駅阪急大山津駅駅から徒歩10分で着けます。
はい、そうですね、近いですよね、はい、
そうですね、うん、で1時間に3本無料送迎バスも出てるので、うんうんうん、歩くのがしんどいとかいう方は ねぜひバスを
利用
して。歩いてもね気持ちかったけど ね、
紅葉とかも綺麗やし、
ね、でもちょっとお年寄りとかにはちょっとね、
きついかもしれんな、うんうん
ですね、
はい、でその夏目漱石は3月18日から5月28日までです、うん、ぜひぜひ行ってみてほしいですね、はい、
どんなやつが飾ってあるのかね、
わからん、
ね、楽しみやな、
楽しみ、楽しみ、
うん、また見に行きたいね、
はい、はいはい、ありがとうございました、
はい、
これで以上で終わりですか？どうでしたみんな？
そうです ね、
ししね、
いやこれからもっといろんなこと発信していきたいな、
う
ん、
言いたいことがありすぎて時間がちょっときついっていう
魅力はいっぱいなんでね、うん、
本当に
これからね、いっぱい、はい、
そうですね、うん、はい、本日は私たち大山崎 A 班がお送りさせていただきました。来週は大山崎 B 班がお送りさせていただきます。次の私たち大山崎 A 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いいたします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはみこと
ひろむと
岩井と千尋でした。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
お願いします。